今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ剣のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、気がつけば5月の中旬というね、
はい、中もっすね、
はい、というところになりましたけれども、
はい、
どうですか、先週に引き続きそろそろ花粉症は落ち着いてきた感じですか。
だいぶ落ち着いてきた感じはするんですけどね、もともともなんか花粉なかったんじゃないかっていうぐらい、はい、乳酸菌に助けられてますので。
あ、本当ですか、
はい、
なんかもうそのネタ散々聞いた感じですよね。
そうですよね、はい、
残念ながらねもう、質問する方も質問する方だし、答える方も答える方っていう、
すいませんでした。
もう誰もが想像できる答えでしかないというねところですけれども、まあ、はい、フィッシングトレインは暴走列車なんでね、はい、今週も盛り上げていきたいなと思いますけれども、今週は、結構久しぶり
1年ぶりですよ。1年ぶりです。
だ結構久しぶりじゃないですか。
1年ぶりってなるとそうですよね。
うん、まあ実際普段だともうちょっとインターバル短めで来てもらってるかなという感じなんですけど、はい、なんか久々な感じしますんですけどね。
ええ、
女性紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様はホック愛を語っていただきます。ボトムアップ代表川村幸太郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
まっ
まお願いします。
1年ぶり。
いや、そんなに経つの ね
意外にね経つね。うん、なんかまあまあ言ってもなんかこうニアミスしてちょこちょこね、
うん、
あのあったりしますんで、なんかそんな久々な感じはしないですけれど、
う
ん
う
んうん、1年ぶりって前回の時はじゃあ1年前だと
夏前、
それこそ物価と一緒に来た。
いや来てないな。
いや来てないんじゃないですか。
ピンでお越しいただきました。
はあ、はあ、はい、東京来てきた、
はい、
その時は何話した
の。あ、フォークの話をしたのその前。
スピナーベイドサイドの話。
ああ、うん、そっか、
はい、
フォークね、うん、フォークの話したじゃないですか、
はい、
思い出しましたよ。孝太郎くんには言わなかったんですけど、孝太郎くんのね、俺なんかあの LINE がなんか分かんなくなっちゃって、孝太郎くん分かんなくなっちゃったから、で送ろうと思った写真を、
うん、
フォーク探して俺ジョーセンにしか送れなかったんだけど、
うん、出てきたのよ、ね、
出てきたのよ、うん、出てきて出てきて、まあ出てきました。
どこにいたの。
いやだからちょっとまあ事務所を移動させるのに、うん、こう出してたら、うん、出てきて、
うん、
可愛がってたやつが奥から、うん、でなんか結構新しめのやつが先に見つかって、うん、あれいやもっと捨ててねえはずだ、絶対瓶に入ってるやつあるみたいな、
うん、
で探してたらやっぱりあのなんだあの何だっけ、保存液と、うん、あと柔らかくする、はい、粉と、
はいはい、
スプーンとピンセットと全てそこの箱から出てきて、
うん、
これこれと思って出したらまあまあまだ生きててちゃんと。
おー、うん、
結構ありましたねまだ、
うんうんうん、どれぐらいぶりに発掘されたの。
いやーどれぐらいだろう、もう正直ですけど、
うん、
都内にいた時からまあホクホクカーペットで温めたりとかしたぐらいなんでまあかれこれ、
うん、
そうですね10年経たない前ぐらいで俺溶けてなくなっちゃったかなと思ったんですよ、
うんうん、
中身見た、
ね、見た見た見た、全部出したけど、
平気、
新聞紙にも出したけど、
うん、平気、
多分俺すげえその粉を、うん、いっぱい入れすぎないですげえちょこちょこやってたんですよ、うん、そのすげえ買い出したから、
はい
はい、でいきなり入れすぎたら多分いきなり溶けちゃうんだけど、
うん、
ちょこちょこちょこちょこ足してやってたから多分まだそのトロトロになるまでいってないぐらいな感じで、うん、まだまだ改良の余地あるかなぐらいのやつもいたし結構いましたよとはいえ、まあ、あの残念ながら全然またこう違うところにポッとしまっちゃったんですけど
なるほどね、
いたはいたっていうね。
あ
まあそんな話ですけど、まあちょっとねポークのちょっとねシーズンとかではないんでね、
はい、
まあ一年中シーズンっちゃシーズンだけど、なんかまあちょっとポークの話はさておいて、
はい、
まあ言っても孝太郎くん来たらそのポークの話をしようじゃないか的なところから、孝太郎くんなんかニューアイテムがリリースされたという話を聞きましたけども、
はい、はい、ブルースホークっていうホークアームを、うん、まあリリースさせてもらったんですけど、うん、
はい、
まあ、やっぱりでも僕らこの関東、うん、メインマーティーフィールドで、うん、まあこの手のアイテムって、
はいはい、
出番多いと思うんですよ。
まあ、は
い、
1年中ですよね、
うん、ですよね、
はい、
で、まあ、そのいざホック系のワームを作ろうと思った時に、
うん、
まあ、これはホックに限らず、
うん、
やっぱりこれから出すからには、
うん、
まあ、これまでにないアクションとかより良いもの、
はい、
でないと、まあ、出す意味がないと思ってるので、うんうん、でももう世の中にいい報告ってあるし、うん、まあずっともう出すからにはもうこれ難しくて、
うんうん、
ホックってそんなに言っても派手に動くものではない、
はいはいはい、
そうですね、
うん、でいろいろこうゴニョゴニョゴニョゴニョ手を動かしているときに、うん、こう新しいアクションを見つけることができて、
うん
うん、で、まあ、そこからまた長かったんですけど、うん、まあ、出せたのがこのブルースホック。
なんかやっぱりその小太郎くんのまあものづくりっていうのはその もちろんボトムにアップにでもそうですけれども、言ったらこうなんだろう、すごい探求心と時間をこう積み重ねてリリースされてるものだから、圧倒的にそのあるものでは満足できないところから、突き詰めた結果また新しいものができて、またそれが皆さんのこう聴覚につながり、そしてまた孝太郎くん自身もこの先を見つけてまた進化しっていうのをなんかこう繰り返されているような感じなんで、言ってもこう孝太郎くんが作るホグっていうのはもう明らかに多分世間はもう注目せざるを得ないというか、まあ先週の話でちょっとあれですけれども、先週あのディープフォレストの菅沼史郎ちゃんが遊びに来て、まあカエルみたいな生活をしてて、でまあカエルマニアではないけども、まあそのハンティングの世界っていうのをバックボーンに持ちながらものづくりをしている、
あの話面白かった
ねえっていうところも孝太郎くんも非常にこれ精通してて、言ってもやっぱこう釣るためにとか、自分が釣りをする上でとか、うん、魚も進化してるしとか、うん、そういうものがもう釣りというそのバックボーンがあるところでこうホグにたどり着いて、まあ、ホグフェチっていうか、まあ、なんだろう、ホグフェチになっちゃったっていう方が正解なのかもしれないけど、もうそこの突き詰めは悪いけど俺は誰にも負けねえぞっていうぐらいやってるじゃないですか。
いやもう、まあ、多分日本だと、もう何年前だろう、まあ、最初ブラッシュホグ
だった
んで、まだその一部であまりこう秘密に使われてた部分もあって、愛の水中化って言われて、で僕もまだ学生の頃かな、今この一部のプロの間で、これがすげえって流行ってるよって、愛の水中化って言われて、でも、最初やっぱでかいワームだったし、もうちょっと使い方もよくわからなかったけど、まあ、
言い方悪いけど雑ですもんね、その作り見てくれの作りはね、
でもまあ、今回その昔のものから、まあ、今あるものまで改めてもう一回、こういろいろ調べてみたら、まあ、僕も去年一番よく釣ったホックでもあるんですけど、改めて、すんげえデザインだなと思ったのが、エスケープツイン、
そうですよね、
もうだって15年以上
15年じゃ効かないでしょ、15年くらい、20年くらい
効かないんじゃないですか、
もう言ったら永久にもうあのゾーン、あの爪重、爪が重くてバタバタ、もうあれはもうやっぱりね、そのやっぱりノリさんの凄さというか、
だって多分そのブラッシュホックがこう割と広まってすぐに出た覚えがあるのに、今見てもまあ、ホック その釣れる要素ってものが、
そうですよね、
多分なんで釣れるかってまだ理解されてない時代だと
思う、
なのに今見てもすごいと思えるデザインって、いや改めてぶっ飛んでて、
すり抜けもいいですからね、
そう
あれすり抜け半端ないっすよね、
そうあのバルキーなワームでしょ、
そう見てくれはね、なんかね、
そうなの、
なのにそうもうね、何がすごいって僕なりに整理してみたんだけど、そうまさに一つは、バルキーなのにスリムなデザイン、
そう
これ、逆のこと言ってるんだけど、ボディが細くて、であのパドルも分厚いんだけど、すごい狭い感覚で、
そうね、
そうですね、
だからそう、狭いところにも入るし、素早く落ちるからリアクション効果もある、であれ一応こうカタログ的なものを見ると、まあ、高比重素材っていうことが書いてはあるんだけど、でも確かに塩入ってるんですけど、でもそうボディを割って、塩をムニムニってこう
出
そう
と思って
そんなに出てこない、
出てこない
言うほど多分、高比重の素材ではないと思うんですよ、だけど、水押しが強い、これも重い素材で水押しが強いのは分かりやすいんだけど、重い素材じゃないのに強い水押しがある、これまた矛盾、もう一つあって、 SKT シーンって、うん、例えばテキサスリグでもジグトレーラーにしても、うん、カバー打ちバンバンしても、うん、なんかするまで全然ずれない。
そうなの、ずれない、あの硬さね、
うん、そう、硬さ
素材は、うん、結構硬いんですよ。
そう、硬いですね、
は
い
は
い、
なのに動きは柔らか
い、はい、
これまた無重力
でだやっぱりカバーを打つために針先が出ちゃったりとかして、うん、っていうのもそあのシンプルに考えて多分硬くしてるんだろうけど、うん、言っても本来なら硬くしたらソフトな動きっていうのは出ないはず、
うんうん、
でもやっぱりバランスが、まあ、逆を言えばおかしいけど合ってるからナチュラルに動く、
うん、でこう田辺さんが作る過去の考案なんかを見てると、うんうん、田辺さんはくびれの天才だな。
おー、
うん、例えばね、この、まあ、一体僕もブルソック結構パーツついてるんですけど、
はいはいはい、
パーツをつけてアクションを出すということは、うん、あのまあ、簡単とは言わないけれど、うん、イメージしやすい、
うんうん、
だけどそのデザインを、うん、そのつけたアクションじゃなくて、うん、くびれと、うん、要はその出っ張りとのギャップでくねらせると、うん、震わせるとか、
うん、
そういうアクションエスケープツインだけじゃなくて、うん、シュリルピンとか、
はいはいはい、
あ、そうですね、
はいはい、
これノリーズじゃなくてそのエコギア版の方になってしまうんだけど、うん、昔やったわかるかな、ね、もう相当古い、多分僕中学校の頃ぐらいかもしれないけど、うん、エコギアバグっていうちっちゃいエビっぽいワンがあったんですけど、これまたくびれが超太くて、そこからパッとボディが広がって、
うん、
ブルブル震える。
やっぱりそうなってくるとやっぱくびれの天才なのかもしれない、
はい、
こんな話いい話をしてるけど、この1曲いってみ
よう、はい、おっと早い、はい、ではですね、今週の1曲です。ザ・ブルーハーツで人に優しく。
今週も基盤のスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、
はい、
今週はボトムアットの川村幸太郎くんが遊びに来てくれてますけれども、
はい、
前半はですね、まあ、のりさんが作るそのワームのすごさ、
はいはい、
でもそれをまあ改めて言ったら幸太郎くんは作りながらこう痛感してて、
はい、
まあ、要するにまあそれと同じものを作ってもしょうがない、
はい、
まあ、俺は川村幸太郎だ、うん、というところのこうスパイスを入れながら幸太郎くんは本当にこうあのワーム、特にホグ、まあ、ストレートワームもそうですけど、まあ、ワームに関してはものすごく俺もそういうイメージがあるんですけど、
はい、
やっぱノリさんのものがすごいってなっても、まあ、俺ももっとこう探求しながらいろいろ作るんだって言ってできたのが言ったらブルースホックの3インチっていうこと、
はい、です、
うんうんうん、でまあそのなんだろう、圧倒的にその従来の今までのものと違うっていうのは、まあね、非常にラジオなんで伝えづらい部分もあると思うんですけれども、
はい、
どういうところが圧倒的に今までのその従来のホグとは違う部分なんですか。
うん、まあ、ホグならではの良さの一つって、うん、水押しの強さがあると思うんですよ、
うんうん、
やっぱあの分厚いとか大きいパドルで、
うん、
ボンボンこう水を押す、
うん、
でまあ、そこでもエスケープツインって特化してるんですけど、
うん、
そう、まあ、ちょっとこれも一瞬それちゃうけど、う
ん、
興味でね、
うん、
なんでエスケープってこんな水押し感があるんだろう、
うん、
と思って、で、2枚 の, あのパドルをボディからちょんにって、パドルだけの重さを測ったんですよ。
お、
はい、お面白いよ。
でちなみに、はい、エスケープツイン全体の重さって、
うん、
11g ぐらい、
11g、はい、
で、うん、2枚のパドルだけ、うん、重さって何グラムぐらいいくかと思う。
でもかなり重そう、
うん、
もう圧倒的に重いのは分かる、
俺も重そうだと思う、う
ん、まあでもリアルに 8g、
うん、
近い、
うんうんうんうん、
何グラムだ
ったの、
いや今一瞬、いやちょっともっと多く言いたくなっちゃって9グラムだっけなとか思っちゃった
の、
7グラムぐらい、でも他のホックで見ると、
うん、
まあ半々ぐらいのとかは、
まあまあまあそうですよね、うん、まあ、例えばそのイメージできるのは、まあ、ブラッシュホグとかもそうですけど、
うん、
まあイメージ的には、
うん、
なんかそのバランス的に、
うん、
爪が重いのは分かるけど、
うん、
まあ、ボディもそこ、まあ、ある程度あるんだろうなみたいな形だけど、エスケープスに関して明らかにもう爪が重いじゃないですか。もうワームつける段階でもう重いじゃん、ね、
全体的に、あ、こっちにバランスの重さがかかってるってのは分かるからね。
で改めてやっぱボディよりも明らかにもうその重
い
爪がボンボンこう水をしてるんだなとか、
うんうん、
で、あの、ただブルースホックはそこまですると求めてるアクションはこいつには合わなくて、
うんうんうん、
で まあ、分厚めのパドルが上下にこうスイングしての水押しは、うん、上下への水押し、うん、アクションと、うん、いうのはあるんですけど、うん、これまでのホックにまだないのは何だろう、うんうん、横波動
ほう
です、うん、でロックでチョアンチョアンチョアンってこう誘ったら、はい、上下の柔らかい水押しアクション出るんですけど、うんうん、それはフォール中とか、うん、ロッドでフーッとこうストロークでさばいたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、もしくは回収中とか、うん、時に左右にブルブルブル
ッ、
そうするとパドルも、うん、面で内輪で水を、う
ん、水
か風をこう仰ぐみたいに、
はいはいはい、
水を押す、
押す
強い水を、
まあ、感覚的に言ったら、うん、まあ、お風呂の中で、うん、手を、開いて状態でこう、ね、うん、リストを右左にやってもらえば、
う
ん、その水の圧が分かる通り、
う
ん、そんな感じのイメージですよね、
う
ん、
そ、はい、それを上下に縦にこう切るようにやったら、そんなに
それは水は押さない、水押しっていうか疲れない、
うんうん、
手首は疲れないけど左右にやれば疲れる、うん、ってことは水が押してんだぜっていうことですよね、
うんうん、だ上下左右に、うん、アクションするし水も押すしっていう、
うん、
でやっぱりそのバスって賢いけど、うん、これまでにないアクションって
動き弱いですよね、
うんうん、なので、まあ、それを盛り込めた。
へー、じゃあなんかちょっとそのなんだろう、普段釣りをしてる中でも、まあ、いろんな動作、まあ、コウタロウ君はね海の親なんで、どういうロッドアクションすればどういう風にあの横に仰ぐとか、うん、縦にこう泳ぐとか、うん、縦に水を切るとか分かると思うんだけど、
うんうん、
普通に釣りをしてる最中にいきなりブルブルって、例えばじゃあ何ロックから落ちた瞬間にズル引きをしました、うん、岩を、登りました、うん、登ったところから落ちました時に、うん、いきなりバタバタってなったりとかイレギュラーに動いたりするってことですよね。
例えば、うん、こうボトムをちょんちょんってこうズル引きながらシェイクしてて、
はいはいはい、
その時は上下に、
うん、動いてる、
動いてる、
はい、
でもそこで軽く根がかりして、
うん、
でちょっとこうグーッと持ちこたえてブルッと跳ねてる時に、うん、そこで今度左右にバタバタバタってこう動くとかっていうのはこれまでにやっぱない
ないですよね、
うん、
ちょっとバスもパニックになって食っちゃいそうですね、う
ん、あのやっぱりこうプロトの時から、
うん、
感じてるのは、
うん、
やっぱこう初期反応、
うん、
これまでにないアクションならではの超過っていうのは感じてて、
ちなみに孝太郎君の釣りだと、うん、そのどこで感じました、うん、今まで多分ここではバイトしないみたいなのあるじゃないですか、感覚的に言ったら、うん、例えば引っかかって、
うん、
ふって外れた瞬間は、うん、例えばリアクションでポンって外れてるからバイトしたとしても、
うんうん、
外れてふって言ってボトムにつく前にひったくったとかさ、なんかちょっと感覚があるじゃないですか。
一番わかりやすいのは、
うん
うん、ま、今ちょっとこう昔と違って、うん、減ってしまったフォールバイト、
はいはいはいはいはい、
ラインが走る
はいはいはいはい、
もうプロトの時から多くて、
へ
プロトの時にももうあのバサンオカッパリオールスターがあった、
うん、
もう一発目のプロトで、うん、ウィニングルアーとして、まあ、他のスモラバとかでも釣ったけど、
うん、
決め手になってくれたりとか、
うん、ちなみにそのライトウェイトでも、
うん、
まあ、重いウェイトでも、うん、基本的には同じ動きが出る。
これが例えばラバージグのトレーラーにすると、
はい、
同じウェイトでもフォールスピードがゆっくりになるし、うん、スタートで水流取られちゃうので、
はいはい、
また変わってきちゃうんですけど、うん、まあ、それ抜きで言うと、
うん、
すごくこう目に見えてよく動くなっていうのは7グラムから、う
ん、
ですけど 3.5 グラムとか軽いところでも、
うん、
細かくバイブレーション、
はいはいはいはいはい、
うん、
まあ言ったら軽いウェイトですからそんな強く動くわけがないから、
うんうんうん、
でもやっぱり、ベースはどんな、まあウェイトにもよるけど、ウェイトによって、うん、なんだろう、圧のかかり方は違うけども、うん、全体的にどんなウェイトでもそうやって動いてくれると、
うん、でフォール中と、なんかこうロッドでさばいた時の方がよりこう強い動きが出やすくて、うん、そういう常に同じ動きってよりはその時の、まあ、アクションとかスピードによって、うん、その強さも変わる、
はいはいはいはい、
その変化もいいんじゃないかなっていう。
確かに、だからちょっとじゃあなんだろう、本当に釣りしてても、うん、その分かんない状態で勝手にワームのアクションしてくれちゃってる時があるから、うん、ま、やっぱり自然的にバイトも増えちゃうっていうことだよね、
うん、そう、うん、そんなイメージですね。
もう人間の想像とは違う動きをしちゃってる可能性がある、はい、いい方にね、
うんうんうん、そうですね。
でも彼これやっぱりその孝太郎君ワーム前いっぱいそのなんだろう、 全国に、いろんな超過を出してますけど、小太郎くんがもう作るワームっていうのはもうそれだけお墨付きというイメージがあるんだけど、結構このホグに関しては結構やっぱなんか苦労した。
ホグはやっぱり、まあ、一番よく使うアイテム
だし、うんうん、そうですよね、
うん、なのでやっぱり、まあ、思い入れもその分
あ る,、ね、あるよね、
変なもの作るわけにはいかないぞと。
なるほどね。まあちょっとそんな話もですね、はい、ちょっと時間が来てしまいましたので、
はい、
来週もうちょっと詳しく話してもらえたら話してもらって、今週はねこの辺でちょっと時間がなくなってきたんで、
はい、
情勢紹介よろしくお願いします。
はい、キャスティングからのお知らせです。キャスティングオンラインストアがご利用しやすくなりました。今までですね税込み10,000円以上で送料無料だったんですが、今ですね3,980円以上で送料無料となっております。詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、
はい、
というところでちょっとね、
はい、
なんかやっぱコウタロウ君とこう釣りの話、まあ、なんかあんまりこう思うように釣りに行けてない、まあ、現状だと俺は行ってないみたいな状態になっちゃってるけど、
はい、
ちょっと釣りの話していると、ちょっとハッピーになっちゃって、どんどん時間が経って
そうですよね、
あっという間でした ね,
ね、
はい、
みんな同じ気持ちだと思いますよ、
ね、まあ、来週もいろいろちょっとコウタロウ君聞きたいなと思いますんで、
はい、
はい、
ということでコウタロウさん来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3,2,1 エンジョイ。何よその後。
フィッシング。グで大丈夫ですか。
えー